ヨハネの福音書19章1節から16節までです。第3版の聖書をお持ちの方は新約の220ページ、2017版では新約の224ページです。聖書朗読に続きまして、イエスを十字架につけたのは誰と題して藤山先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。聖書を朗読します。ヨハネの福音書第19章1節から16節まで。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様、万歳と言って顔を平手で叩いた。ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちと下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を引き取り十字架につけよ。私にはこの人に罪を見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によれば、この人は死に当たります。自分を神の子としたのですから。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れを覚えた。そして再び総督官邸に入り、イエスに、あなたはどこから来たのかと言った。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権利があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。イエスは答えられた。上から与えられていなければ、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから、私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するのなら、あなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆、カエサルに背いています。ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外に連れ出し、敷石、ヘブル語でガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は過ぎ越しの備え日で、時はおよそ第6の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルのほかには私たちに王はありません。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。以上です。
講壇にきれいなバラが生けられていますけれども、今読んでいただいた箇所にもバラではなくてイバラが出てきますね。トゲのついた、まあ両方ともバラもイバラもトゲがついていますけれども、皆さんはイエス・キリストのお顔はどんな顔立ちだったか、ご存知
ですかと聞いてもわからないと思います。今まで私たちが慣れ親しんだイエス様の肖像というのは、まあ欧米人、アメリカ、ヨーロッパの人たちがこういうお顔ではないかと想像して描いた長い髪の、そして、まあ欧米人のような風貌の、まあ、イエス様の絵をよく見ていたわけですね。で最近は違うというふうに言われています。どうしてかというと、イエス様はユダヤ人だからですね。中東の人の浅黒い、そんな風貌が当たっていると言えます。で、まあ、クリスチャンの子供たちが時々幻を見たりする中で、デンマークだったかノルウェーだったか、ちょっと今はっきり出てきませんが、女の子が、まあ、イエス様を見たと言って、それを絵に描いて、すごい絵の上手な女の子なんですが、まあ、その絵のイエス様と、今度はアメリカで一人の少年が、まあ、イエス様を、まあ、怪我をして重傷を負って仮死状態の中で、まあ、天国に行ってきて、まあ、イエス様と会ったという、その記憶をたどって、いる中で、その最初の女の子が描いた写真を見せたら、うん、この人というふうに答えたということで、まあこういうお顔ではないかというものが今一つの絵として、世界中に今出回っています。まあ、それはそれとして、じゃあ聖書はイエス様の顔立ちをどのように表現しているかというと、イザヤという預言者は、彼の顔立ちは損なわれて人のようではなかった、目も当てられないぐらいひどいというニュアンスが伝わってくるんですが、それは普段のイエス様の、まあ、お顔というよりは、今日のこの聖書箇所に出てくるイエス様が十字架にかけられた時のイエス様の顔立ちをイザヤは、神様から見せられて、まあ、表現したと見ることができます。今日はイエス様を十字架につけたのは誰かという、まあ、題をつけていますけれども、いや私ではないと断りをする人はたくさんいると思いますが、少なくともこの人たちがイエス様を十字架につけた、あるいはその原因を作ったという人たちが7種類、私が数えただけで出てきます。まあ、イエス様と一緒にこう弟子たちが、あるいはその奉仕をする女性たちも加わって、一つの伝道団、宣教団というものがあったわけです。そしてその人たちが毎日旅行しながら生活するわけですから、いろんな必要があって、で会計さんというのがイスカリオというのはユダだったんですね。金入りを預かっていた。しかし彼はお金を愛していたので、そこから自分の懐に入れていた。そしてイエス様を彼は銀貨30枚、当時の奴隷一人の値段が銀貨30枚、しかもそれは旧約聖書に預言されていたことだったんですが、ユダはそれを実行してしまったわけです。イエス様を裏切った、まずユダがイエス様十字架につけた原因を作ったと言えます。イエス様を暗殺しようと狙っていた祭司たちに売り渡したんですね。そしてそのユダから情報を聞いた祭司長たち、彼らはイスラエルの国で神殿で仕えながら、人々に神様の教えを述べ伝える身でありながら、イエス様を妬んで、そして殺そうとしていたわけです。そしてローマ総督ピラトに告発をいたしました。3番目はユダヤ人群衆ですね。ピラトはイエス様を取り調べた結果、罪がない、だから釈放しようとしたんです。しかし群衆は、それだったらカエサルに背いているぞとピラトを脅したんですね。ローマにいるローマ皇帝の逆鱗に触れれば、ローマ総督ピラトの首が飛ぶわけです。でそういう事例はいっぱいあったわけです。だからピラトは自分の身を守るために 釈放しようとしたその判断を覆してイエス様を兵士の手に渡したんですね。さて十二弟子の筆頭を書くペテロ、彼は勇ましい人でした。ゲッセマネの園でイエス様をつかめにやってきた一団の兵士と下役たちが来た時に刀を抜いてね、そして大祭司のしもべの右の耳を切り落としたというぐらい、まあ、激しい気性の人でしたが、イエス様が捕まって大祭司の庭で取り調べを受けている時に門番の女中、そして火に当たまっていた人、そしてさらに他の人たちからあなたもイエスの仲間ではないでしょうねって言われた時に3回否定してしまったんですね。ニワトリが鳴く前にあなたは3度私を知らないと言いますとイエス様が予言されたように通りにペテロはイエス様を否認しました。そして裁判長であるピラト、まあ、先ほども話しましたが釈放する権威を持ちながら群衆の声に負けて責任放棄したわけです。そして兵士が出てきますね。この兵士たちはこの19州の最初に出てくるようにイエス様を散々侮辱し嘲笑し愚弄しました。物理的にイエス様を十字架につけたのはこの兵士たちですね。しかしユダヤ人の王というその十字架の上にその罪状書きを掲げるわけで、こんな男がユダヤ人の王だとからかってあれという気持ちだったのか、まあ、そのようにして、まあ、群衆を含めた7種類の人たちがイエス様を十字架につけたということはできます。しかしそれは表面的なものです。実際にイエス様を十字架につけたその根本的な当事者というか、それは神ご自身です。と思われるかもしれませんが、イザヤ書の53章4節から6節に、誠に彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った、だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。神に打たれ罰せられたと出てきます。そして最後に最後の行で、しかし主は私たちの全ての咎を彼に負わせた。神がこの世界を人類を創造されて甚だ良かった、全ては順調だった。しかしアダムとエヴァがエデンの園で罪を犯した。そのことによって神様の作られた世界は破壊された、呪われたということが伏線としてあるわけですが、罪が入ってきたすぐその時に神様は人類を救う計画を立てられたわけです。その計画の中に罪のない神様の一人子を十字架にかけるという計画が立てられて、その通りに神様はそれからの何千年という時間を使いながら準備しながら、ドンピシャのタイミングで杉越の祭りの時にイエス様を十字架にかけられたということが聖書として教えられることです。第二に、イエス様を十字架につけたのは誰か。それはイエス様ご自身です。これも意外なことかもしれません。まあ、バラとイバラというふうに今ご紹介しましたが、イバラという字は、まあ、この19章の一節では草冠に次と書きますね。もう一つ茨という漢字があるのをご存知の人いるかもしれませんが、茨は草冠に刑罰の刑と書きます。でこの茨の冠を刑冠と読みます。さながら、まあ、十字架にこうつけるという刑を象徴しているような感じですけれども、実際 兵士たちは茨を準備していたんですね。それで冠を編んだわけです。まあ、それはある意味二次的なことですけれども、アダムが犯した罪による呪いの象徴である茨、創世記の3章17節18節にこういう言葉があります。また人に仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。まあ、これが最初のアダムとエバに対する、人類に対する裁きの言葉です。土地はあなたのために茨を生じさせる、その呪いの象徴である茨を兵士たちはイエス様の頭にかぶらせたわけですね。でその時のイエス様の姿はまさしく王の姿だったんです。しかし王とは言っても兵士たちはあざけるために王の格好をさせただけであって、実際一つの国をあるいは地域を支配する王様の姿というのは金の冠をかぶり、手には金か鉄の尺を持ち、紫か黄金のマントを着ている。これが3点セットですね。で兵士たちはそれに合わせてイエス様の頭に茨の冠、そしてもう逃げれば潰れてしまうような葦、植物ですね、葦の棒を持たせ、そしてまあ紫といってももうみすぼらしい、そういうマントをイエス様に着せて、これがユダヤ人の王か、唾を吐きかけ平手で打って散々まあ愚弄したということなんですね。しかし聖書はこの茨の冠をかぶったイエス様は私たちのために呪われて十字架にかけられたと伝えています。ガラテヤ3章13節でキリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。つまり律法を守らなければ呪われるというのが旧約聖書の中にイスラエル人に対して語られていた神様の律法掟だったわけですが、その呪いから、まあ、私たちも法律を犯せば裁きを受けますよね。それがまあ法律の呪いと言ってもいいかもしれません。その呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。私たちのために呪われたイエス様の姿が語られていますが、じゃあなぜ十字架につけたのはイエスご自身だと言えるかというその根拠はヨハネの福音書の10章の10節に出てきます。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのですと書かれていますね。イエス様がご自分から命を捨てたんです。十字架の上でそれをする権威があるということをおっしゃっています。誰がつけたか、あの人がこの人がということよりも父なる神ご自身が計画されたように実行され、子なる神はその父なる神様の御心に従ってご自分を十字架につけたというのが真相なんですね。もう人間にはこれは考えられないことだと思います。じゃあ神様は全て責任を取られたんだ、ああよかったというふうに終わってしまったら、まあ私たちと何の関係もありません。第三にイエス様を十字架につけたのは私ですというところを見ていきましょう。 まあ、先ほど7種類の人たちというふうにお伝えしましたが、十字架の刑に、当時十字架の刑に関わった人たちを、西暦2022年に生きている私たち現代人は、その歴史の事実を冷静に客観的に他人事として見ることはできます。いや大変だったなと、まあ、一抹の、感情を、まあ、込めてですね、振り返ることはできるでしょう。しかしもしその場に私たち一人一人が立ち会っていたら、あるいはその当時の状況に私たちが入っていたら、私たちはどういう反応を示していたかということは、まあ一概に言えないことではありますけれども、可能性としてはここに出てくる群衆のように、ピラトが釈放しようとして、この人には罪はないと言っているにもかかわらず、群衆は十字架につけろと叫んだわけですね。群衆心理に流される傾向というのは誰でも持っているわけです。たくさんの情報に触れていくと、その情報の中に一つのこう流れができて、そこに乗っかっちゃうと他の情報が入らなくなってしまう。まあ、今盛んに旧統一教会のことが挙げられていますけれども、外部との情報が、接触が遮断されてしまって、その一つのグループが、組織が伝える情報だけしか入ってこなくなったら、もう洗脳されてしまうわけですね。これは私たちも可能性があるわけです。ですから、さまざまな情報に触れるということは、そういう意味でも自分を守る、防波堤になるわけですね。もしその当時私たちがその場に居合わせたら、どういう反応を示していたかということを、まあ、自分に置き換えて考えてみると、自信がなくなります。私も流されやすい人間だなと思うことがよくあります。そこでペテロはイエスも3回否定し、その後悔い改めてイエス様から許されたペテロは、イエス様が復活されてから50日目の五旬節というペンテコステという日に聖霊に満たされて説教をしました。激しい物音、大きな物音に驚いて集まってきた、その当時杉越の祭り、五旬節の祭りに世界中のユダヤ人が集まってきていた。その群衆が物音に驚いて駆けつけてきました。そしてペテロはこのような御言葉を彼らに説教したわけです。あなた方は神の定めた計画と神の良しとによって引き渡されたこの方を、不法な者の手によって十字架につけて殺しました。ですからイスラエルの全ての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。こんなことを言える説教者はいないですよ。あなた方がキリストを十字架につけたんですよ、殺したんですよと、叩き出されますよね。しかし聖霊に満たされたペテロは、聖書、旧約聖書のヨエル書の予言から始まって、イエス様の十字架刑、その十字架につけたのはあなた方だと、まあ、示しているわけですね。責めているというよりは事実を突きつけているわけです。そしてそれを聞いた人々は胸を刺されたわけです。何を言ってるんだって言って、群衆が暴徒になってペテロを襲うことはありませんでした。心刺されたんです。そうだと示された人々がたくさんいたわけです。50日前あのゴルドゴタの丘で処刑されたイエス様、その集まっていた群衆の中に、この50日後にペテロの説教を聞いた人たちもいたことは当然考えられるわけです。そしてピラトの総督官邸に集まった群衆の中にも、この50日後にペテロの説教を聞いた人たちがいた可能性もあります。 十字架につけろと叫んだ人たちもいた可能性があるわけですね。だからあなた方がイエスを十字架につけて殺したのだと言われた時に胸を刺されたと言えるわけです。でその胸を刺されて私たちはどうしたらよいでしょうかと尋ねた群衆に対してペテロは、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。その日どのくらいの人が心を刺されてバプテスマを受けたかというと数字は出ていますよね。3000人です。まあ、この室蘭の町に3000人が集まれる場所というのはまあグラウンドとか、そのあたりでしょうね。建物はないですね。1500人が今室ガスセンター元の市民センターですか、あ文化センターですね。あそこで1500人ですから3000人が集まる場所としてはやっぱり外グラウンドだだっ広い平原とかそういうところしか考えられませんが、まあ、すし詰め状態でエルサレムの、市街の中で人々が、まあ、道路とかそういうところに集まってきた中で3000人の人たちが胸を刺された、そして洗礼を受けたということが、想像できます。彼らはイエス様を十字架につけたのは私だと聖霊によって示されたんです。そして今日クリスチャンと呼ばれる人たちは私がイエス様を十字架につけたんだとはっきりそれを知っているわけですね。知らない人はまあ分かりません。聖霊が私たちに神の前に自分は罪人であると示してくださったから悔い改めへと導かれたわけです。そして具体的に罪を告白する人もいれば今までの罪を全部許してくださいとまとめて面倒を見てもらおうとする人もいるかもしれませんが、それはそれで神様は憐れみ深い方で悔い改めるものを許すお方です。その許す根拠として罪のない神の一人子イエス様を十字架につけて殺されたのが父なる神様。しかし父の涙という賛美を先ほど捧げたように神様がどれほど深く悲しまれたかということは私たち人間には想像できません。私たちが一生の間いろんな悲しみを経験します。その悲しみを全部合わせてもまあ足りない、と思います。すさまじい神様の悲しみのエネルギーが太陽の光を完全に覆ってしまったわけですね。悲しみが暗闇となってしまう光である神が光をとどめた、まあ、そのような衝撃的な自然界の現象も伴って父なる神様の悲しみを少しだけまあ理解できるとは言えませんけれども推測ができるかと思います。そしてそのクリスチャンたちを徹底的に迫害してキリスト教を撲滅しようとした使徒パウロは自分の手でクリスチャンたちが何人も犠牲になって死んでいった、この血塗られた手、いくら洗面器に水を入れ張って手を洗っても石鹸をつけて洗ってもその血は消えないというぐらいにパウロはその両親がいたんだと思います。で彼自身はダマスコ途上で復活のイエス様に出会ってはっきりと改心するわけですが、罪許された喜び、神様が受け入れてくださったその平安を持って生涯神様から与えられた宣教の使命を果たしていきましたが、一方では常に自分はクリスチャンたちを殺してしまったなんていうことを自分をしたんだという後悔というよりは、これは決して忘れてはならないことだ そして少しでもうまくいけば自分の中にもうまくやったという誇りや高ぶりが湧いてくる、この罪の性質を持っている私は、ああなんという惨めな人間なのだろうという思いを一方で抱えていたわけです。それは私たちクリスチャンの姿です。どんなに悔い改めても許されますけれども、罪の性質は抜けないんですね。もちろん解決の方法は聖書にはっきりと示されていますから、罪を告白し悔い改めイエス様の十字架を仰ぐならば許されるわけですが、この根付いてしまった罪の習慣、悪癖、それを完璧に生きている間に克服できる人がいたら本当にそれは素晴らしいことだと思いますが、時間をかけて神様は私たちを取り扱ってくださっています。ですから日々悔い改め、日々信仰、そして神の御言葉に触れながら自分の魂をクリニックする、これなしに私たちが聖書が進めているような、聖書が約束しているような喜び、そして神様を愛して従っていく神の御心を、たとえ人が止めようとも、私はこのことは神から託された使命だから果たすんだという情熱は、この十字架を見上げない限りは生まれてこないことだと言います。パウロはこのテモテ第一の手紙の1章15節で、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。まあ、集団の頭になるのは嬉しいことかもしれませんが、罪人の頭になりたい人はいないはずです。でもパウロは自分はその名に値するものだと生涯自覚していました。私たちの罪は完全に許されました。私たちの良心は清められました。でも今その過程にあるわけです。立場としては完全に許され清められました。神のことをされました。もはや裁かれることはありません。でもそれにふさわしく自分の魂が変えられていくのには時間がかかり、神様のお取り扱いがあり、そして友人知人のさまざまな関わりの中でいろんなことを言われたり言ったりする中で、気がついて悔い改めていく一つ一つの営みステップが私たちを天の御国に進ませていくわけですね。私はイエス様を十字架につけました。しかし神様は和解の福音を伝えてくださり、イエス様を信じる私を許し、罪のないものを義としてくださり、新しく生まれさせ神の子としてくださいました。私は十字架を通して神様の愛を、人知を超えたキリストの愛を知る生涯に入れられました。しかしこのことを可能にしてくださったのは聖霊なる神様、助け主です。聖霊を受けた私は今度はこの神様の愛に応え、常に賛美と感謝を捧げ、神を愛して神の御心を行うものへと変えていただきたい。これがイエス様を十字架につけた罪人の率直な感想であると言えるわけです。私たち一人一人の中にこのような確信と、そしてさらに神様を知り、神様の愛に応えようとするその志をいただきたいものです。お祈りいたします。天のお父様、イエス様を十字架につけたのは父なる神であり、イエス様ご自身であり、また罪人の頭である私であることを今朝もう一度教えられ感謝いたします。しかし神様は豊かに許し愛し、そしてキリストに似たものに作り変えようとして、今も私のうちに聖霊によって働いていてくださることを感謝いたします。決して諦めず、決して私を捨てることがない父なる神様の愛に少しでも応えられるように導いてください。 主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。